はい、それでは、続きをやっていきたいと思います。以後矢庭に攻めかかってきた明智光秀によってですね、織田信長は倒されたと、1582年ですね。で、そのわずか11日後には山崎の戦いがあって、明智光秀は山崎の戦いで倒れたと。で、勝った羽柴秀吉はですね、信長の後継者の一人として、候補として名乗りを上げたと、そこまでやりました。はい。で、なんでその光秀が本能寺の変を起こしたかということなんですけども、31ページをご覧いただけますでしょうか。31ページですね。はい。ずっと大きな本を見てます今日はね。はい。31ページをこうご覧いただきますと、一番上でですね、光秀の動揺というところで、1582年5月、明智光秀は主君織田信長に領地である畿内34万石を召し上げられたと、こういうことですね。はい。京都市、京都府の、西側の、丹波の国ですね、丹波の国の、北西部ですね、京都の北西部にある丹波の国ですね、の34万石を召し上げられて、で突然島根県の、出雲岩見ですね、島根県の出雲岩見への国替えを命じられた。でしかも、毛利軍と戦う、今戦っている羽柴秀吉のもとに駆けつけ、加勢せよと言い渡された。で、光秀に言わせれば理不尽な国替えですね。で、秀吉の部下とされた屈辱。で、それは、これまで信長に尽くしてきた光秀にとって、許しがたい仕打ちと考えられました。そして、その光秀の動揺に目をつけた光秀の黒幕がいたということですね。はい。で、光秀の黒幕というところをご覧いただきますと、光秀が本能寺の変の直後に書いた書状ですね、豪族の紀州犀賀州、さっきの鉄砲を作る火事のね、有名な鉄砲火事のうちの一つですけど、紀州の犀賀州ですね、はい、へ当てた書状です。で、上位地層申し付けられてしまい候、改善に候とね、はい、上位地層申し付けられてしまいたまい、改善に候と。で、上位に地層というのは協力するという意味なんですね。協力することを申し出たことはとても嬉しい。で、上位という言葉から、本能寺の変が光秀よりも身分の高い人物からの命令であることがわかる、ね。自分と同じぐらいの人に上位って言いませんから、光秀が自分で書いてるわけですね。上位にちゃんと、従ってくれて嬉しいと、ね。はい。もう光秀が上位と書く人物は二人しかいないんですね。将軍もしくは天皇なんです。で、さらにまた、ご入落のこと、すなわち、お受け申し上げ候ですね。で、天皇はもともと京都にいますので、ご入落という言葉は使用されないと。ですから、明智光秀に本能寺の変を命じた高貴な人物はただ一人とね、室町幕府15代将軍足利義昭ということになると。で、本能寺の変は信長という改革者に追い詰められた室町幕府の最後の抵抗とも言えると、こういうことですね。はい。ですから、もうやっぱり最後の将軍、15代将軍足利義昭はですね、もう信長に対する恨み骨髄ですよね。1573年、思い出してください。信長によって京都を追われる前はですね、信長包囲網をね、武田信玄らに持ちかけてますし、で、1580年の石山本願寺での戦いではですね、石山本願寺の州都をこう応援してますよね、食料をこう、ね、運んだりしてますし、はい、そして、さらにこの時ですね、1582年本能寺の変の時は、光秀にね、ぜひ上位として打ってくれなんみたいなことを言ってるみたいですね。はい。はい。で、豊臣秀吉というところをご覧ください。秀吉ですね。で、1582年以降は、秀吉の時代にだんだんだんだんなっていきます。信長から秀吉へ。ね。はい。 安土桃山時代の武将です。四川の出、貧しいお百姓さんの出ですね。貧しい百姓の出でありながら、織田信長に仕え、他の家臣の嫌がることも命がけで、行った。ね。その最たる例が、先ほどお話ししました1570年ですね。金ヶ崎の戦いで、織田信長が逃げるときですね。しんがりといって一番後ろでね、相手を食い止めた、はい、とかですね。でしばしば先行を立てたと。で信長の死後1582年、山崎の戦い、はい、これちょっと蛍光ペンお引きくださいね。1582年山崎の戦いで明智光秀を破り、でさらに翌年、1583年ですね、はい、賤ヶ岳の戦い、これちょっと蛍光ペンお引きください。1583年、賤ヶ岳の戦いで信長の筆頭家老柴田勝家を破って主導権を確立した。本当は主君の仇を討たなければいけないのは筆頭家老である柴田勝家だったんですね。ところが柴田勝家がもたもたしている間にですね、豊臣羽柴秀吉が中国大返しをして、で柴田勝家じゃなくて、その羽柴秀吉が撃ったもんですからね、もう柴田勝家としては自分の顔を潰されたと、こういう感じですよね。俺の顔を潰しやがって猿めとね、はい、自分の顔もちょっと潰れてたんですけどね、それはいいんですけど、はい、それでですね、この両者が戦った、これが1583年の、賤ヶ岳の戦いで、ございます。はい、で信長の筆頭家老柴田勝家を破って主導権を確立。で1590年、はい、蛍光ペンお引きください。以後暮れゆく北条氏ということで、1590年、小田原城を本拠にしていた、本拠に伊豆関東諸国に誠意を振るっていた後北条氏ですね。鎌倉時代の、執権北条氏とは別の北条氏なので、北条早雲の、北条は後北条氏と呼ぶ場合が多いです。はい、を滅ぼし天下統一を達成した。で実はこの時小田原攻めをしている時ですね、ただ一人の武将がまだ豊臣秀吉の言うことを聞かなかったんですね。でその武将は誰かとね、もちろん小田原に救っている北条氏政、北条氏直親子はもちろんそうなんですが、それ以外に、武将で、秀吉の言うことを聞かなかったのが一人います。それは誰かとね、これは伊達政宗です。伊達政宗で、その伊達政宗もですね、小田原城を攻撃する、小田原城が、その降参する前にですね、伊達政宗もこうやってきてですね、で今まで秀吉様のね言うことを聞かなかったのは非常に、悪かったとね、許してくれとは言いませんと、ね、切腹しろと言われたらすぐ切腹できるようにということで白装束を着てですね、やってきてですね、でその作戦が功を奏じてですね、もう 2,3 日遅かったら命はなかったと思えとかね、秀吉に言われて、で伊達政宗も屈服すると、こういうことですよね。そして、小田原城近くの石垣山にですね、こう城郭を城を作ってですね、じっくりとこう、構えたのが秀吉ですね。はい、で前田利家と、上杉景勝と、ね、それから真田昌幸ですね、これはもう山の方から、北関東を攻略すると。でさらに、海上も封鎖してですね、で小田原城は孤立しました。で当時は、大将は、北条氏直だったんですけどもね、古くからもちろんお父さんのね、北条氏政も非常に権限がありまして、でその北条氏政は後で出てきますが、黒田助水っていうね、非常に優れた軍師です。黒田助水に説得され、で、北条氏政、氏政氏直親子は、降伏したと。これが、1590年なんですね。はい、以後暮れゆく北条氏、これによって、豊臣秀吉の天下は、なると、 ということになります。はい、はい、で光秀と秀吉というところをちょっとこうご覧ください。はい、光秀と秀吉、光秀はかつての主君であった信長を世の中を混乱させた革命家として捉えていた。で、信長を倒すことにより秩序を回復しようとした。で、天皇や将軍を中心とした伝統的な権威を中心に社会を治めようとしたと、ね。はい、光秀も気配りがあるんですが、光秀の気配りは天皇とか将軍に向いていた。はい、しかし織田家の武将たちは成り上がり者ばかりであった。ですから、光秀が言うような伝統的な権威を中心にした社会に戻っては困ると、ね、自分の地位も下がっちゃって困ると、そういう人たちばっかりでした。で、光秀が非常に信頼していた親戚細川藤孝ですね。この細川藤孝の息子が細川忠興で、その細川忠興の妻が明智光秀の娘の玉なんですよね。で、明智光秀は自分の娘の玉を、細川、忠興に、その嫁さんとしてくれているわけです。まあ、この玉がね、後にクリスチャンになってガラシャになりますけどね、細川ガラシャのことですね。はい、ですから細川藤孝は自分に味方してると思うね、 120% 信じたんですが、なんと、この細川藤孝はですね、明智光秀は謀反人であると言ったんですね。これはもう光秀にとってみれば青天の霹靂でした。はい、英語で言うと、ちょっと英語で受ける方、A bolt in the sky と言いますけどね、青天の霹靂ですね。はい、英語じゃない方はもう忘れてもらってね。はい、で、光秀の計らいで大和郡山の城主に任じられた、ね、光秀に対して非常に恩義を感じているはずであるところの筒井順慶は光秀の要請に応じることなく城を出なかった。で、その他信仰武将たちは光秀のもとに集まりませんでした、ね。で、一方秀吉はどうかというと、秀吉は信長を先駆的な改革者とみなし、自分が信長の意思を引き継ぐものであり、そのために信長の仇を討つのだと明確に新時代のスローガンを掲げた。で、昔の武将たちっていうのは、大名たちっていうのは、自分の利益にならなければ絶対に動きません。自分の利益になる方に考えて動きます。まあ、一人例外は越後の上杉謙信はちょっと例外だったと思うんですが、他は全部そうです。はい、とはいうものの、なんか自分は正義のために戦っていると、そういうロマンを求めるところもあるんですね。はい、その両方ともに、秀吉にあると、こういう感じですね。はい、で、自分の利益になり、かつ大義名分も秀吉にある、つまり自分は正義の戦いをしているとね、そういう気持ちにもなれる。はい、ということで秀吉のもとに譜代の有力な家臣たちが続々と集まってきました。はい、また類稀なる気配りと人心掌握力で、摂津三奉行ですね、中川清秀、池田、常興、ね、それから高山右近ですね。摂津っていうのは、先ほどちょっと言いましたけれども、大阪の堺よりも上、北の方ですね、これ摂津ですよね。はい、摂津三部将ですね、中川清秀、池田恒興、高山右近ですね、こういった摂三武将を味方につけました。で、この時ですね、この三人の武将は人質をこう申し出たんですけどもね、秀吉は人質などはとんでもござらぬ、お三方が裏切るなどとはつい思わぬと言ってですね、無条件の信頼を口にして一万の援軍をこう手に入れたわけです。はい、で、山崎の戦いにおいては、1582年の山崎の戦いにおいては天王山を取った方が勝ちと言われてました。天王山ですね。はい、天王山を取った方が勝ちと言われてましたけども、実は天王山というのは、この中川清秀の庭みたいなもんなんですね。ですから、もう暗闇の中でもね、もうお日様が照ってるようにですね、もう暗闇の中でも山道をどんどんどんどん進んでいってですね、中川清秀は天王山を奪取しました。はい、 でさらに信長の敵討ちを形の上でも示すためにも、つまり自分の戦いは正義の戦いだということを形の上で示すためにも、丹羽長秀ですね、二番画廊ですね、筆頭画廊じゃなくて二番画廊の丹羽長秀とともにやってきた信長の 三男ですね、織田信孝ですね、はい、織田信孝を総大将に据えた。でこのように大義名分を成立させ、中国大返しをした時の家臣団は8000人だったんですが、山崎の戦いの際には秀吉の陣営は2万8000人まで膨れ上がっていました。一方明智光秀の側は直属の家臣団1万3000人のままだった、ね、で天王山も、中川清秀の活躍で取ると。で当然のことながら、秀吉が勝つ、光秀は負けて、まあ、農民に竹槍で刺されて死ぬと、まあ、こういうことになります。これが、1582年の山崎の戦いです。はい。で、ちょっとここには書いてないんですけども、この山崎の戦いの後ですね、同じ1582年に清洲会議っていうのが行われております。清洲ってのは清い、諏訪、山水に州ですね。清い、諏訪、山水に州ですね。これはですね、秀吉の中国大返しのためにちょっと出遅れてしまった柴田勝家が巻き計りを図りましたね。はい。柴田勝家巻き返しを図った。これが清洲会議ですね。はい。で、清洲会議で筆頭家老として柴田勝家は、主だったメンバーをこう招集します。清洲にね。はい。で、どういうことを考えたかっていうと、織田信孝ですね。信長の三男、織田信孝を織田信長の、後継ぎにすると。こういうことでした。で、形的にはそういうふうにして、実質的には信孝が、後継者になれば、実質的には自分がね、柴田勝家が後継者になれるということでね、それを提案したんです。はい。で、うまくいきそうだったんですが、そこにですね、羽柴秀吉がやってきてですね、はい、後継者は長男がすべきである。こう言い始めたんですね。後継者は長男がすべきである。しかし、長男の信忠殿はすでに死んでおると。ね。長男の信忠殿はすでに死んでおりますぞと。ね。はい。そしたら、羽柴秀吉は、信忠殿のまた長男、三法師。まだ非常に小さい、赤ちゃんみたいなね、三法師。ね。これを、信長の後継者にするのが筋であると、ね、まあ、こういうふうに言ったわけです、はい、でそれが、通りまして、で、三法師が、信長の後継者ということになって、で柴田勝家の目論見は水泡に帰したと。これが、清洲会議です。でこのあたりからますます勝家とね、秀吉の溝がこう深まっていくわけですよね。で、先ほど1573年ですね、以後涙の足利義昭、足利義昭が京都を追放された1ヶ月後、小谷のお城で浅井長政が自陣したと言いました。でその時、浅井長政の妻のお市の方と3人の娘は、秀吉に救出されたと、申し上げましたね。はい。でそのお市の方なんですけど、信長の妹のお市の方なんですが、まあ、この人をですね、秀吉はもうほの字なんですよね、はい、もうベタ惚れなんです。お市の方は秀吉が大嫌いなんです、ね、はい、あんな猿の言うことを聞くぐらいだったらつってですね、それで柴田勝家と再婚します。ね、必ず猿を任せてくださいということで、3人の娘ですね、チャチャ、お初、お号とともにですね、柴田勝家のもとに身を寄せるわけです。北の庄にあるお城でしたね。はい。はい。で、賤ヶ岳の戦いです。で、翌年、山崎の戦いの翌年、1583年、賤ヶ岳の戦いということになります。で、山崎の戦いで勝利した秀吉は、信長の後継者の有力候補となるが、最大のライバルはお市の方を妻とした織田家筆頭家老の柴田勝家であった。はい。 そして両者が信長の後継者をかけて戦ったのが1583年の賤ヶ岳の戦いでした。はい。で、この戦いで勝利した秀吉は信長の後継者の地位を確立し、石山本願寺跡に大阪城を建築した。はい。これね、建築したってありますけど、建築し始めたっていうことですね。建築を始めたという意味の建築したですよね。はい。ですから、大阪城のあったところに石山本願寺が昔立ってたんです。ね。1580年に石山本願寺が和睦しましたよね。はい。その石山本願寺後に、1583年ですね、賤ヶ岳の戦いの後に、大阪城を建て始めたわけですね。はい。そして、その翌年です。これ1年ごとに何かが起こってます。で、その翌年、1584年ですね。今度は、これも強かった徳川家康ですね。徳川家康が信長の次男、信勝ですね。信勝。あるいは信夫とも言います。まあ、ここに書いてますね。はい。信勝。あるいは信夫ですね。これを助ける形をとって、秀吉と小牧長久手間の戦いですね。これちょっと蛍光ペンお引きください。小牧長久手間の戦いですね。で、勝負はつかず、互いに どっちも強いな、ね。その実力を認め合う形で、講和いたしました。はい。これが、1584年の小牧長久手間の戦いです。まあ、もし判定があるとすればね、判定があるとすれば、まあ、家康の方が若干、10対9ぐらいでね、勝っていたと。こういう感じですね。これが小牧長久手間の戦いですね。はい。さあ、そして32ページご覧ください。そしてその翌年ね、もう1年ごとに1585年です。1585年に、秀吉は、長宗我部元親ですね、長宗我部元親を破ってですね、四国を平定いたしました。はい。で、この辺からですね、秀吉は将軍になりたいと思ったんですね。で、足利義昭に自分を足利家の養子にしてくれって言ったんですけど、足利義昭に、あんたみたいな卑賤なものを将軍にしたらですね、もう先祖に申し訳ないと。何しろ義昭ってのはもともとその信長とか、この猿をね、あまりいいと思ってませんから、はい。で、そうやって ひどいこと言われて断られるんですね。じゃあということで、じゃあ藤原氏の養子になってですね、藤原氏の養子になって関白になろうと考えます。で、当時藤原氏は近衛家、近衛と呼ばれてましたけどね。で、その近衛家にちょうど跡取りがいなかったんで、そこの養子になってね、一時期近衛秀吉、あるいは藤原秀吉と一時期名乗りました。そして、関白になったんですね。はい。ところが、どうも藤原と名乗るのが、どうもこそばよくてね、どうもダメなんです。みんなその、卑賤な農家の百姓の出っていうことを知ってるもんですから、はい。どうも藤原はどうもしっくり来ないということで、それで、翌年ですね、これ1年ごとなんか起こるんですね。1586年に、豊臣の姓をもらって、豊臣秀吉と名前が変わりました。そして、貴族の最高位である太政大臣になりました。これが1586年ですね。はい。1586年に、豊臣の姓をもらって、太政大臣になって、おります。はい。で、さらにですね、これちょっと書いてないんですけど、すいません、お書きいただけますか。その翌年、1587年ですね。1587年には、九州を平定します。はい。九州平定ですね。四国平定は1585年。九州平定は豊臣の姓をもらった次の年、1587年。ね。そして、バテレン追放令も出します。バテレン追放令。ね。バテレンというのは宣教師ですね。宣教師の承認は、以後はなし。1587年です。宣教師の、承認は以後はなし。1587年、バテレン追放令ね。そして同じ1587年、あの例の聚楽大ですね、後で出てきますが、聚楽大、聚楽亭が完成、しました。聚楽大、聚楽亭の完成ですね。はい。はい。さあ、そして、 1590年には囲碁クレイク北条氏、関東の雄北条氏を破ってですね、1590年に秀吉が全国を統一します。この1590年をもって、戦国時代は終わりということになります。はい。で、太閤検地ですが、まあ、検地とは戦国から江戸時代土地を実測し、収穫高とか耕作人、つまり年貢を納める農民はあんただということですね、耕作人などを決定することです。で、1582年といえば重要なものとしては、本能寺の変、ね、で11日後山崎の戦い、それから天正遣欧使節、ね、出発したのが1582年、天正遣欧使節、そして太閤検地が始まったのも1582年、ね、はい。で、死ぬまで98年まで豊臣秀吉が行ったと、これを太閤検地ですね、天正の国直しとか、太閤検地と呼ばれて、おります。はい。この1582年に始まった太閤検地の後ですね、荘園領主は亡くなり、ね、で、かつての荘園は大名の支配する知行国へと組み込まれました。ね、かつての荘園は、大名の支配するですね、知行国へと組み込まれていったわけですね。はい。はい、よろしいでしょうか。で、それから秀吉のやったこととしては、刀狩り令ですね。はい。1588年ね、はい、囲碁パッパですね、囲碁パッパと刀狩りね、はい、パッパと刀狩りしました。はい。1588年、豊臣秀吉が発令、諸国の農民から、まあ、京都市東山区にある宝光寺のね、大仏造営を口実に、つまり大仏を作りたいんですが鉄が不足しています、ですから、鉄製の刀を出してくれということでね、武器を没収し兵農分離を推し進めた、ね、あの狙いは、はい、兵農分離と一揆の防止が目的、これちょっとブルブル線引いておいていただけますか。兵農分離と一揆の防止が目的と、こういうことですね。はい。あなたは農民ですから、農民は年貢を納める身分であり、ね、きちんと年貢を納めなさいと、ね、これが刀狩り令の目的ですよね。はい。それから呉北条氏、これは小田原にいた北条氏のことですね。鎌倉幕府の執権北条氏と区別して呉北条氏というと、で本姓は伊勢氏ですね。はい。北条早雲が初代ですけども、北条早雲は伊勢新九郎長氏と呼ばれてましたね。伊勢、新しい旧の老ですね、伊勢新九郎長氏ですね。はい。は15世紀末に伊豆から相模に進出した。で、この氏綱の時、関東南部を制圧して北条氏と称した。で、3代氏康、4代氏政ですね。はい。氏政の時、関東地方の戦国大名として意を振るったが、5代氏直、氏直は1590年の時はまだ若かったですね。まあ、大将ですけど、実権は氏政が持ってました。はい。5代氏直の時、豊臣秀吉に攻められてですね、1590年ね、以後、暮れゆく北条氏ということで、1590年に滅亡をしました。ね。はい。まあ、北条氏が滅亡した時の、呉北条氏ですね、覚えておくといいですね。北条氏政と北条氏直、ね。北条氏政と北条氏直ですね。はい。はい。それから、次見ますと、天下を統一した秀吉の、経済基盤は220万石ですね。220万石の直轄地、位里地ですね。これちょっと蛍光ペンお引きください。位里地で、中央政府に五大老五奉行を置いた、ね。ですから、秀吉の経済的な基盤は何ですか、ね、何て呼ばれてましたか、はい、直轄領は何て呼ばれてましたか、これ、位里地っていうのがね、正解です。はい。五大老五奉行ですね。はい。五大老筆頭が徳川家康です。 前田利家、この人は愚直なほど律儀な人でね、もう秀吉の親友でございます。藤吉郎の時代からね、秀吉の親友です。藤吉郎は猿と呼ばれてました。前田利家は前田犬千代なのでね、犬と呼ばれてましたね。はい、猿と犬連れてこいとかね、いつも信長は言ってました。はい、それから宇喜多秀家ですね。はい、これ岡山県の備前、備中ですね。宇喜多秀家、この人は関ヶ原の戦いの時、あんまり本気に西軍のために本気になって戦った武将は少なかったんですけど、この宇喜多秀家は、大谷義継とともにね、まあ、大谷義継っていうのも、これも秀吉の親友ですよね。あのなんか顔中がほら、あのちょっと皮膚病になってて、こう顔にこう頭巾をかぶっていた武将ですよね。はい、この大谷義継とともに関ヶ原で西軍のために獅子奮迅の働きをしたのが宇喜多秀家ですよね。はい、八丈島に配流になってます。1600年の関ヶ原の戦いの後ですね。はい、で毛利元就、これが、ごめんなさい、毛利、輝元ですね。毛利輝元、この人が毛利元就の孫で、中国地方を、一つにした人ですね。毛利輝元ですね。はい、1600年の関ヶ原の戦いでは西軍の旗頭になったのが毛利輝元です。はい、で上杉景勝、これ福島県のね、会津の上杉景勝ですね。はい、この上杉景勝の部下ですね、部下、第一の部下ですね、筆頭家老と、それから御奉行の一人石田三成は親交がありました。はい、ですから石田三成が1600年に兵を挙げた時にですね、上杉景勝も会津で兵を挙げましたけどもね、まあ、伊達政宗と牽制し合って、動けませんでした。はい、はい、で御奉行ですね、御奉行は、浅野長政。はい、浅野長政は、この人はあの秀吉の正妻尾根と言います、あるいはねねと言いますね。尾根、ねね、後の北の真ん所です。その尾根、ねねの妹の旦那です。尾根の妹の旦那、これが浅野長政です。はい、そして石田三成、ね、石田三成。はい、この石田三成は、こうきちっとしてるんですね。非常にきちっとしていて、で杓子定規的でですね、ですからこういう大老が決定したことをね、実際に行う、もう今でいう官僚ですね。もう官僚としてはもうアイデアルパーソンですね。もうパーフェクトですね。もう完璧な人ですよね、官僚としては。はい、まあ、きちっとしていて杓子定規的なんですけど、柔軟性がないんですよね。それから相手の気持ちを考えない言動が多くで、学はですね、学問はもう子飼いの武将たちの中でもダントツにありました。それも影響するのかもしれませんけども、他の子飼いの武将たちはですね、なんかバカにされたような気持ちになっていて、もう石田三成大嫌いですね。他の武将たちにものすごく嫌われていました。はい、黒田長政しかり、ね、加藤清正しかり、福島、正則しかり、ね、はい、まあ、他の武将たちに、子飼いの、ね、武将たちに一番嫌われていたのが、この石田三成ですよね。はい、まあ、そういった人たちが、五大老五奉行ですね。はい、まあ、志田長盛、夏夏正家、前田源義はまあいいと思います。はい、で秀吉はですね、あの全国を統一する、この1590年までの秀吉っていうのは非常に立派なんですけどもね、その後からちょっとおかしくなるんですよね。はい、でおかしくなったことのまず一つは文禄慶長の役です。いわゆる朝鮮出兵ですね。1592年異国に渡った秀吉、1597年異国難儀の秀吉、ね、この2回ですね、文禄慶長の役です。朝鮮出兵をしております。はい、異国に渡る侵略軍ってありますけど、もう一つはね、異国難儀の朝鮮出兵ですね。異国難儀、1597年ですね、の朝鮮出兵ということになります。はい、はい、では、ここでですね、室町時代とそれから安土桃山時代のね、文化の方に入っていきたいと思います。 はい、で室町時代の文化は、まあ、今ちょっとこう、政治史をやってきましたけどもね、あの南北朝時代の文化ですね、いわゆる南北朝というのは、いざ去ろう僕は行くんだ吉野の山へ、1336年からいざ国は一つだ義満が一つにまとめる1392年ですね、まあ、その辺の文化ですね、南北朝の文化では五大支所というのが有名でございますね、五大支所です。まず神農小陶器ですね、これちょっと蛍光ペンお引きください、はい、この五大支所の中でも一番有名なのが神農小陶器ですね、はい、大日本は秦国なりの出だしで始まる南朝の北畠親房が書いた歴史書です、はい、北畠親房、これちょっと蛍光ペンお引きください、この北畠親房は後醍醐天皇、それからその次の後村上天皇に仕え南朝の作戦指揮を執ったと、まあ、南朝の軍勢の実質的大将、これが北畠親房でした、はい、で庶民は君に忠誠を尽くすべきという大義名分論に基づいてですね、だから、足利尊氏はただの臣下に過ぎないんだと、ね、後醍醐天皇こそが君主なんだということでですね、南朝の正当性を主張しています。これが、北畠親房の、神農小陶器です、はい、それから松鏡ですね、松鏡はあの1221年、承久の乱で挙兵した、あの後鳥羽ですね、後鳥羽、上皇から、それから、その後醍醐天皇ですね、1324年、小中の変ですね、1331年元寇の変の後に沖に流されて、その沖から後醍醐天皇が戻ってくるまでですね、それまで、書いてあります。もちろんこれ上皇天皇方ですね、に味方して書いてます。これ、松鏡ですね、はい、まあ、皆さんが覚える鏡は3つですかね、前回出てきた鏡を思い出していただきますと、まずあの、藤原道長を批判している鏡が大鏡でございます。大鏡、ね、そして、鎌倉時代の様子が非常によくわかる鏡が吾妻鏡、ね、我が妻鏡、ね、吾妻鏡、はい、そして、南朝型の鏡が松鏡と、こういうことになりますね、はい。吾妻鏡なんかはね、もう家康もね、もうあの、喜んで読んだ歴史書ですよね、吾妻鏡ですね、はい、吾妻鏡と慈円の愚観抄ですね、この辺が、鎌倉時代を知る いい書物ですよね、はい、はい、それから太平記はこれも南朝寄りの軍記物です。で賠償論ですが、これ足利尊氏の幕府創立を中心にした北朝の側に立つ戦記ですね。著者は今川良春とも河野諸直とも言われている。で河野諸直というのは先ほどの足利忠義ですね、足利尊氏の弟、御舎弟殿の足利、忠義の軍勢に殺された人ですけどね、河野諸直、尊氏の元あの秘書みたいなね、執事ですけどもね、はい、ただ河野諸直はですね、実はラブレターを書くとき自分で書けなくって吉田兼好に何枚も頼んでんですよね。だから今川良春の可能性ちょっと高いかもしれないですね。今川良春ってほら今川貞代と言って、あの当時、九州の南朝と、言われていた金永親王ですね、金吉親王を追放したのが今川良春ですよね、はい、はい、それから南太平記、南太平記も今川良春が書いたんです。これは間違いなく今川良春と言われております。北朝美意記です。これは小島法師の書いた、太平記にケチをつけた、これが南太平記ですね、はい、でこの南北朝のこの五大師匠ですね、覚え方、神農小陶器の神、松鏡の松ね、太平記の太平ですね、はい、これ神魔神太変ね、で賠償論梅アレルギー南太平記なんだ、これであの覚えておくといいですね、はい、神魔神太変梅アレルギーなんだね、神魔神神農小陶器松鏡太変太平記ね、梅賠償論賠償論ね、はい、 梅アレルギーなんだ、南太平記と、こんな感じですね。はい。はい。それから、続きまして、33ページをご覧ください。33ページ。はい。北山文化です。はい。これは、足利義満の頃の文化ですね。北山文化。足利義満ですね。三大将軍、あの強かった三大将軍、足利義満の頃の文化です。はい。まず、何と言っても、北山文化の代表は、金閣。ね、金閣。はい。京都市六音寺内にある三層の楼閣です。室町前期、三代将軍足利義満が京都北山に営んだ、こういうことですね。はい。足利義満が京都北山に営んだ。はい。で、この時無双祖籍というね、お坊さんがおりまして、これ鎌倉末期南北朝時代の前奏です。臨済宗ですね。まあ、将軍とか、それから執権にね、可愛がられていた臨済宗の黄金期を築いた。で、足利尊氏創建です。はい、これちょっと蛍光ペンお引きください。足利尊氏創建といえば、京都五山第一位、天龍寺でございます。天龍寺の、創建が足利尊氏。開山が無双祖籍。これ絶対ね、これ絶対覚えてくださいね。はい。臨済宗の、京都にある臨済宗のお寺。京都五山の第一位、天龍寺。ね。はい。開山は無双祖籍。夢の窓のまばらない石。ね。創建はお金出したのは足利尊氏。はい。それから、能ですね。これ、神に捧げる滑稽な踊りとして猿楽っていうのがありました。猿だからなんか滑稽そうですね。神に捧げる滑稽な踊り、猿楽と、それから、田植えの時に神に捧げた踊り、田楽ですね。これをこう混ぜたものです。で、庶民的な舞台芸術に発達して、さらに観阿弥世阿弥、これちょっと蛍光ペンお引きください。観阿弥世阿弥が、芸術的な演劇に完成、させました。はい。そして世阿弥がですね、世阿弥がお父さんの観阿弥から聞いたものを写した能の奥義書、これが風刺家伝でございます。はい。風刺家伝ですね。はい。ちょっと蛍光ペンを引きいただいて、というか、まあ、太字で書いてあるのはね、ぜひ覚えていただきたいんですけど、はい。風刺家伝ですね。あるいは、家伝書と言いますよね。はい。これ、世阿弥のね、家伝書です。お父さんの観阿弥から聞いた、能の奥義が書いてあると言われて、おります。はい。で、天龍寺。で、京都市右京区佐賀にある臨済宗の天龍寺派の本山、ね、京都五山第一位と、ね、足利尊氏が後醍醐天皇の冥福を祈るために建立と、ね、先ほど申し上げたように、足利尊氏は決して後醍醐天皇は嫌いじゃなかったし、ね、むしろ尊敬してたんですね。ところが、まあ、鎌倉 の、 その北条時行を攻めたということでね、なんか謀反人の疑いかけられて、で、仕方なく離反したと。で、どのぐらい後醍醐天皇を尊敬してたかというと、後醍醐天皇が死んでですね、で、忠義とか周りの武将たちがね、敵の大将が死んだという大喜びしてる時に、先帝が死んで何が嬉しいんだってね、こう一括してみんな怒ったんですね。で、しばらくは行動を慎めっつってですね。で、先帝というのは後醍醐天皇です。で、後醍醐天皇の、菩提を弔うためにお寺を建てたいと言い出すんですね。そうすると、それを皇后上皇をですね、なんでその敵の後醍醐なんかのためにね、そんなお金をいっぱい使ってお寺を作るんかと、こうやって問いただしたわけです。そしたら足利尊氏は、まあ、先帝に会うまでは自分は行ける屍でありました、まあ、心ならずも敵同士となりましたが、あの方の高い志、熱い神聖の思い、高い徳、これが尊氏を生き返らせた。敵方の大将の冥福を祈るためではありますけど、ぜひ天龍寺を建立したいと、こうやって皇后上皇に申し出たんですね。で、皇后上皇は、こういったところが武士たちが尊氏についていく理由なのだろうとか言ってですね、で、それで天龍寺創建を許したんです。はい。ただお金がなかったんでね、はい、現に天龍寺船を派遣しました。はい。現天龍寺船。だから、現に天龍寺船を送ったのは足利尊氏ですからね、気をつけてください。ね。はい。市販の参考書を見ると、弟の足利忠義と書いてます。 足利忠義はお兄さんの尊氏と違って、もう大嫌いですから、後醍醐天皇大嫌いです、弟の忠義の方はね、はい、ですからもう菩提を弔うために天龍寺を作りたい、だから、天龍寺船を送った、これ足利尊氏で、ございます、ね、はい、教科書はね足利尊氏になってると思いますけどね、はい、まあ、事件用参考書一部ですね、一部っていうか半分ぐらいそうですけど、弟の忠義の名前書いてますけどね、これ違います、はい、はい、まあ、いずれにしても、天龍寺創建足利尊氏、改ざんは無双祖籍、ね、夢の窓のまばらない石と、ね、これ一つしっかりね押さえておいてください、はい、それから、西宝寺苔寺で、京都市右京区松尾にある臨済宗の寺、その庭園は無双祖籍が作った、築山式の代表的禅宗庭園で、現在一面に苔が繁茂して美しいため、苔寺、とも称されて広く鑑賞されている、はい、この京都五山第1位の天龍寺の開山無双祖籍、開山というのは最初の住職です、最初の住職だった開山無双祖籍ですね、この人は優れた庭師でした、ね、優れた庭師でした、はい、で、天龍寺の庭園、それから西宝寺の庭園ですね、これ作ったのは無双祖籍です、これは非常に重要でございます。どのようにして作ったかっていうとね、土を盛り上げて、ね、土を盛り上げて人工的な丘みたいなのを作ってですね、築山式にして、作りました、ね、はい、まあ今はちょっと歩いて池まで歩いていけるんでね、地線回遊式とかね書いてあるものが多いんですけどもね、はい、まあ、本来の回遊式ではないです。本来の回遊式っていうのは、江戸時代の大名が作った庭園、これが本来の回遊式ですね。本当はこれ築山になります、はい、はい、それからですね、前期画としての水墨画ですね、水墨画は墨絵ですね、墨絵は北山文化にも属するんですが、北山文化の墨絵はですね、臨済宗と一緒に入ってきました、つまり臨済宗っていうのは、これは、座禅を組みながらトンチを考える、座禅を組みながらトンチを考える、これが臨済宗です。で、そのトンチの元となる絵、これを、禅期画と言いました。禅門刀ですね、禅門刀、トンチ禅門刀の公案とも言います。公案の公は公の案は案件の案ですね、公案、禅門刀の元となる絵、禅期画として入ってきました、はい、まあ、墨の濃淡と、描線の強弱による墨一色の東洋独特の絵が禅僧により草原から伝えられた、はい、それでですね、北山文化で覚えるべき、人物は3名ですね、ここに書いてあります。明朝、除雪、秋分ですね、明朝、除雪、秋分ですね、明朝、除雪、秋分ね、はい、で、明朝は、京都五山第4位東福寺の僧でした。で、除雪と秋分は、除雪と秋分は、これは京都五山第2位相国寺ですね、相国寺の僧です、はい、で、相国寺の僧であった除雪は表念図を書きました。表念図っていうのは、口の小さな瓢箪で、もうでかいナマズを取ろうとしています。これいかにと、それどうやって取れるか、これこう考えるわけですね、はい、この屏風に書いてある虎を捕まえたい、これいかにと同じですよね、はい、これ禅期画と言います、はい、表念図。それから、もう一つは明朝除雪秋分、同じ相国寺の秋分が書いたのは寒山十徳図です。これは寒山というハーミットですね、隠れ人ですね、隠者と、それから十徳という隠者ですね、この二人の男性を書いてあるのが、その寒山十徳図です。秋分のね、寒山十徳図です、ね、 はい、で僕が初めてこの寒山拾得図というその字を見たときどういう絵かなって想像できたのはなんか、寒い山で物を拾って得したよという感じでですねそれで喜んでる絵かなと思ったんですけどねそうじゃないです、ね、寒山と拾得は男性の名前ということになります。はい、で、ちょっと皆さんお持ちの、この厚い方のテキストのですね厚い方のテキストの118ページをご覧いただけますでしょうか。はい。118ページをこうご覧いただきますと、上の方ですね、北山文化。まあこれ1350から1400年頃ですけど、足利義満の頃の文化ですが、はい、義満が営んだ、北山に営んだ六音寺金閣ですね。そして夢窓疎石が作った、天龍寺の庭園ですね。はい。西宝寺の庭園はちょっとないですけどね。はい。それから、東山文化は、今度、じゃあお昼の後に、すると、いうことになりますね。はい。よろしいでしょうか。はい。じゃあちょっとここで、休憩を取りましてですね。はい。では1時。になりましたら、再開したいと、思います。あ、ごめんなさい。この間も1時と言って、癖になってますね。はい、2時ですね。2時になりました。あんまりいっぱい食べると、ちょっと、眠くなっちゃうんでね。ちょっと少なめに。はい。じゃあ、休憩に入ります。2時から再開します。